ご神君一つ。過ぎたることを思い出して腹立てくをすなよ。要素配算。すべてのことを信心の要素となし、すべてのことにお礼の言えれる信心により、現在を喜び、未来をも楽しめる信心ができてくる。なるほど。すべてのことを、信心を養うもと、といただけたら、世の中が明るく見えてくるのではないでしょうかね。私どものすべてが、信心を養う、信心を育てる、ということに焦点が置かれたならば、ということですね。どうしても私どもの焦点が自分の牙城を満たすため、牙欲を満たすために信心をしようとする。まあ信心をしようとしなくとも、私どもが生きておる、私どもの人生を過ごす、その人生の上において、私ども、やはり願いを持ちます。欲があります。その欲を満たそうとする。牙城を満たし、牙欲を満たそうとする。そのことのためだけに、この世を生きておる。というのであれば、やはり、なかなか思い通りにはいきませんからね。イライラしたり、苦しいこともあったり、腹が立つこともやはり起こってきますね。それは私どもの目指すところが、そういうところにあるからですね。それが一旦目指すところ、いわば人生の目的とでも言うのでしょうか。生涯かけて私どもが目指そうとするところ、それが信心を育てるということになれば、そういう困ったことや自分の思い通りにならないことや腹が立つことやイライラすることやモヤモヤすることが、それら一切が私の信心を育てるためのまあ、元になるのだ。といただけれるようになるのでしょうけれども、それは焦点が別のところに置かれているから育たないのですね。信心を育てる。私の一生は、それこそ信心を育てるためにある。というところに焦点が定まらなければ、なりませんね。師匠の、あれは誰でしたか？あるご信者さんが、信心は私の命です。と、おっしゃった方がおられますね。そこまで高められるというのか、そこまでの思い込みができたならば、それこそ一切合切が、私の信心を育てる元だということになるのでしょうけれども、やはり、信心は私の命です、と思えたり言えたりするほどの思い込みがいるということでしょうね。そして、信心をさせていただいて、その心がいよいよ育ってくる。その育った心で人が助かるお役に立ちたいと願います。また、神様の願いが成就することのためのお役に立ちたいと願います。そしてその人が助かるためのお役に立ちたい。神様のお役に立ちたいという思いが募ってくれば来るほど、 そのお役に立てていない自分が見えてまいります。そしてその人が助かるお役に立ちたい、神様の願いが成就するためのお役に立ちたいと切実にその願いが募ってくる。そうすると何が起こるか。そこに心の中に湧いてくるものは、お役に立ちたいと願うけれどもお役に立てない、人が助かることのためのお役に立ちたいと思うけれどもなかなかお役に立つことができない、結局私にはまあそれだけの力がないのだというようなことにもなってまいりますね。で、その人が助かるお役に立ちたい、神様のお役に立ちたいという思いが募れば募るほど、神様のおかげをいただかなければ、神様のお働きをいただかなければ、人が助かることのためのお役に立つことも、神様の願いが成就するためのお役に立つこともできない私であるということがいよいよ分からされてまいりますね。いわばギリギリの自分を見出しというのがそこになるのではないでしょうかね。師匠の我無力、ただ真あるのみというところではないでしょうかね。ギリギリの自分を見出すとは、結局神様のおかげをいただかなければ、それこそ神様のお役に立ちたいと切実に願うけれども、なかなかお役に立つことは私自身が、私が私の力でお役に立つことなど到底できもしない。お役に立ちたいと願う。人様が助かってくださることを願う。けれども、私にはどうしようもない。もう神様のおかげをいただく以外には、人が助かるお役にも立てない。神様のおかげをいただかなければ、神様のお役に立つこともできない。そういう自分である。ということが、だんだん分からされるのではないでしょうかね。それは、人が助かるお役に立ちたい、神様のお役に立ちたいという思いが募れば募るほど、神様のおかげをいただかなければ、人が助かるお役にも立てない。神様のおかげをいただかなければ、神様のお役に立つこともできない。という自分が見えてくるのではないでしょうかね。そしてそこに残るものは、人が助かるためのお役に立ちたい、神様のお役に立ちたいというその思いだけが残るという感じがいたしますね。そしてその思いがいよいよ強くなる。我無力、それでもお役に立ちたい、神様のおかげをいただかせてください、それは神様のお役に立つために神様のおかげをいただかせてください、人が助かることのための 御用に立つために神様のおかげをいただかせてください、という願いになってくるのではないでしょうかね。もう鉄頭鉄尾、神様のおかげをいただかなければ、神様のお役に立つことすらできない私である、という、そこの見極めをつけさせるための神様のお働きでもあろうかと思いますね。そしてそこに初めて至った時に、どのようなおかげをいただいても慢心が出ないような心、いわゆる謙虚な心ができてくるのではないでしょうかね。そしてその謙虚な心ができた時に初めて、神様が本当の意味においての働きを表してくださるのではないでしょうかね。師匠がそれこそ遺言のように最後に言われた謙虚という言葉、謙虚という心ですね。やはり神様のお役に立つためにも、人が助かっていくということのためにも、この謙虚がなければ神様が本当の働きを表してくださらないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。